もちと友の理不尽なダイス。この番組は30代のしがないサラリーマン2人が日々思うことを理不尽なダイスに託し、出た目に従ってテーマトークをダラダラと話す番組です。独断と偏見でお送りしていますので、事実と異なっていたりお聞き苦しい点はご容赦ください。
アクションだ今をポッドキャストの持ちが行く。
もう一度撮り直したい気分なんですけれども、気持ちが乗ってるのでこのまま行こうかと思います。どうもおはこんばんちはでございます。もちでございますよ。もちとともの理不尽なダイス、今日もハクションとくしゃみをたくさん出るぐらい皆さんに噂されるような、無理やりこじつけがひどいな、番組になるよう、神回になるように頑張っていきたいと思います。すごいですよ。今私は土曜日の午前中、近くのパークゴルフ場の駐車場で収録をしているんですけれども、この録音ボタンを押す1分前まで雨が降ってたんです。で、セリフとしても雨の音が入ってしまうかもしれませんが申し訳ありません、ご了承くださいって言おうとしたんですけれども、今晴れましたね。雨がどこに行ったんだろう。すごいなぁ、マーヤさんの晴れ女のパワーをいただいたんでしょうか。すいません、名前出してしまいました。さてさて、最近は週末は雨が多い北海道でございますが、梅雨入りしたというわけではないんですけれども、寒い日と暑い日を繰り返していて、なかなか安定がしないですね。徒歩で通勤していたもちもですね、最近は雨の日があるとやはり車で行くことも増えています。ただ学生さんは自転車で行くか徒歩で行くかバスを乗り継ぐかという形になると思うんですけれども、車で行く時もですね、高校生の学生たちを見かけることが多いんですよ。で、この前も学生たちがたくさん学校へ向かって歩いているのを見てたんですけれども、男女のカップルがですね、手をつないで仲良く仲睦まじく登校していたんですけれども、何か違和感を覚えるんですよね。よくよく見ると、確かに時間帯としては、この時間にここを歩いていたら遅刻するんじゃないかなっていう時間帯だったんですけれども、手をつないで歩いているんです。ただ、速度が異様に速いんですよね。で、車の中からよくよく見ていると、早歩き、競歩のような形で手は離さずに歩いていました。もうどっちか諦めろよって言いたくなりました。もう遅刻してもいいからゆっくり手をつないでいくのか、手をつなぐのを諦めてなんとか遅刻しないように急ぐのか、どっちか選べよって思ったんですけど、まあ若い頃ってどちらも成功させたい、どちらも諦めたくないっていう思いがあるんでしょうね。大人になったら諦めることを知らなければいけないよ、なんて冷めた大人の意見を言ってしまうもちでございます。でも手をつないで登校するってういういしくてなんかキュンキュンしますね。もちは今の妻と高校時代から付き合ってはいたので、一緒に登下校することは多かったんですけど、手はつなげなかったですね。やっぱり恥ずかしいのと、周りからこう冷やかされるのが苦手だったので、意外とですね、もちが今の妻と付き合う時もクラスで気づかれなかったですよ。1ヶ月ぐらい。どうでもいい話ですね、これ。やばいな、これ、友に聞かせられない。友が聞いてたら絶対に、もちさん、私たち30代と40代のおっさんですよ。おっさんの、そんな昔の、恋の むずがゆい話誰が聞きたいと思いますかって絶対言われそうですね。意外と昔の思い出って懐かしむことが多いから共感してもらえるような気もするんですけど、確かに客観的に聞きますと、見ず知らずのおっさんの昔の恋バナを聞いたところでっていう友の意見もわかる気がします。でもその初心って大事じゃないですか。今思い返しますもん。やっぱり初めて手をつなぐ時ってやっぱりこうね、なんていうかね、タイミングがね、さらっと慣れてなんてできないですし、もちろん呼び名も苗字を呼び捨てみたいな、ちょっとぶっきらぼうに照れ隠しのような言い方になっちゃいますしね。いやー、手をつなぐタイミング、そんなことでドギマギしてた時代もあったもちです。とは言っても今さらっとつなげるかって言われるとそうはいかないんですけどね。やっぱりそこは慣れと性格なんでしょうかね。今度友がもし戻ってきたら、友のキュンキュン話、友の恋愛話も聞きたいんですけれども、意外と隠すんですよ、あの子。いろんなところは振り切って言うくせに、自分の恋愛話とかって隠すんですよね。変なところは振り切って言うんですよ。それカットしなくていいのっていうところまで言うんですけど、サービス精神が旺盛なのかな、友は。相手が求めていることの以上のエピソードトークを伝えようと、そこで笑いを提供しようと思っているんでしょうね。まあ今日のぼちの一人会、だいぶ一人会始めて1ヶ月半ぐらいですか、笑いを提供できているか分かりませんが、この放送を聞いて、噛んでましたね、内緒ですよ、この放送を聞いて少しでも楽しい気持ち、時間を有意義に過ごせてもらえたらなと思います。それでは本編いってみよう。さあ本編に入っていきたいと思います。今回は何の話だと思いますか。そうです、今日はいよいよもちが大好きなアーティストのお話をしたいと思います。このアーティストのお話はすごく一番最初からポッドキャストを始めた時から実はしたいなずーっと思っていたんですけれども、なかなか勇気が出なくて、というのもですね、実はもちにはちょっとしたトラウマがありまして、もちのこのアーティスト、実は中学校の中学生の頃から大好きで未だに聞いているんですけれども、高校生の時にですね、まあ、好きなアーティストの話になりまして、好きな歌手の話になりまして、まあ、何の気なしに伝えたんですね。で、ある友達の一人が、まあ今では友達とは思っていないんですけれども、あるクラスメートの一人がすごい罵倒をしたんですよ。そりゃ個人差ってやっぱあると思うんですね。もちろん好みのアーティスト、好みの楽曲、スポーツだって学業だって趣味だってそうだと思うんですけど、その人その人によっての好き嫌いはあると思うんです。なのでそのクラスメートがもちの好きなアーティストを好きじゃなくても別に全然問題はないですし、何とも思っていないんですけれども、あまりにもですね、そのアーティストのことを罵倒しまして、悪口を言うんですね。で、もちが好きだと分かって知った後もそのアーティストへの悪口が止まらないんですよ。で、そうなってくるとやっぱりこう、もちがそのアーティスト好きでもちのことをバカにされるならまだいいんですけれども、そのアーティストのことをバカにされてくる悪口を、しかもかなりひどい悪口を言われたんですよね。まあ、曲に対してもそうですし、その人の人間性についてまで、お前が何を知ってるっていうようなひどい言葉を言われたんですよ。で、そうなってくると、そのアーティストを怪我してほしくない、そんな悪口を聞きたくもないし言ってほしくない、 その言った言葉を他の人たちが聞いてほしくもないって思ってしまうので、それなら一層、まあ、モチが好きだよと、そのアーティストを大ファンなんだっていうのを言わなければ、そんな批評や批判を受けることもないのかなと思って、仲のいい友達にはもちろん言っているんですけれども、その高校時代からはやはり言うのをためらってしまう形になったんですよね。やっぱり自分の好きなものを傷つけられるっていうのはショックですよね。もちろんポッドキャストを聞いていただいている皆さんにはそんな方はいらっしゃらないですから、全くもってそこの心配はしてないんですけれども、やっぱりその時の怖さがモチの中で残っていたので、ここまでお話をするまでに時間がかかってしまいました。さてさて、前置きが長くなってしまいましたけれども、そのモチの好きなアーティスト歌手はですね、ザードです。ザードの坂井泉さんです。もう中学生の頃から大好きで大好きで、最初にモチが人生で一番最初に買った CD ももちろんザードのシングルです。そんなザードの坂井泉さんを紹介しつつ、もちろんザードの中でもう絞りきれないんですけれども、絞りきれない中から5曲ご紹介をして、皆さんに少しでもザードの良さが伝わればなと思ってお話ししていきたいと思います。まずザードはこれまでに何枚の CD、シングルとアルバムを出しているのかというところですね。こちらはウィキペディア調べで確認をしてきたんですけれども、11枚のスタジオアルバムと4枚のコンピレーションアルバム、5枚のベストアルバムを出しております。そして CD シングルは45枚です。CD シングルに関してはもちろんほとんど持っていますね。いや、それだけモチの心の中に響いて刺さった楽曲が多いんです。で、ザードのどこが好きなのってよく友達に言われるんですけれども、好きだから好きなんですで、好きになったきっかけもなんとなくとしか言えないんですよね。それは好きになった部分は数え上げればたくさんあるんですよ。透明感のある歌声、しっかりとした歌唱力、素直に響いてくる楽曲、共感できる歌詞、柔らかい物言い、歌っている時の表情であったり、アルバムジャケットの表情であったり、で、書いてある歌詞の世界観、そのすべてがモチの中にこう突き刺さってくる素晴らしい、とってもとっても素晴らしいアーティストさんなんです。でもやっぱり好きになったきっかけはなんとなくとしか言えないんですよね。聞いた瞬間に、あ、この曲いいって思って口ずさんでる自分がいましたし、口ずさんでみて、あ、この歌詞いいなって共感もできますし、心の中が無意識にザードのことを考えるようになりましたね。この中で5曲と絞ってはおりますが、間違いなく言えることはこの5曲だけでは終わらないんです。すごいたくさんのいい楽曲があって素晴らしいものが多いんですけれども、あ、そうそう、モチが喋るのをためらっていたのはこの熱量もあるんですよね。自分の好きなものを話す時の熱量って、やっぱり自分なりには客観的に空気を読んで相手との熱量を考えながら話そうとは思いつつも、どうしても相手を置き去りにするような熱いトーク量になってしまうので、そうしてしまうとちょっと惹かれてしまうかなっていう思いもあって、聞いてる方々も退屈してしまったら困るなっていう思いもあって、ちょっとためらっていたのもありました。なので若干浮き沈みが激しい、若干どころじゃないですね、かなり浮き沈みが激しい今回の回になると思います。というのは、盛り上がりすぎてあいかんいかんと自制して、でもやっぱり盛り上がるのであいかんいかんと、こういうすごい波のある 放送になるかもしれないんですが、そこはご了承ください。ちなみに、ザードの楽曲ってかなりタイアップされてることが多いんですけれども、皆さん印象に残ってる曲とかありますかね？デビューしたての当初の頃ですと、CM ソング、特にポカリスエットの CM で使われてた揺れる思いなんかは、かなり皆さんの頭の中に残っているんじゃないかなと思います。そこから少し進むと、例えばテレビアニメのスラムダンクのエンディングでマイフレンドが使われましたね。もちろん学生時代ですけども、めちゃめちゃ女性の曲なんですけどね、思い切り口ずさんで歌ってましたね。あとはフィールドオブビューさんにも楽曲提供していたので、その時の曲で言うとだんだん心惹かれていくとか、ドラゴンボールの GT かな、 GT の時の主題歌でしょうかね。あとはこれが一番皆さんは耳馴染みがあるかもしれないですけど、運命のルーレット回して名探偵コナンのオープニングテーマで使われていました。あとは NHK の確かオリンピックのテーマソングで Get Your Dream っていう曲も使われてたんですよ。まあもちろん数え上げればキリがないんですけれども、いろいろなタイアップで皆さんの記憶の中にはザードの楽曲というものが少しは残っているんじゃないのかなと思います。ああ、この曲は忘れてましたね。一番ドメジャーなのは負けないでですよね。負けないで、24時間テレビのマラソンの時のテーマソングとなっているような、もう応援ソングとなっていますけれども、毎年のように応援ソングの代表曲として使われることが多いですね。この負けないでがメジャーデビュー曲というふうにイメージされがちなんですが、実は負けないでは6番目のシングルなんですよね。デビューしてから6曲目のシングル CD となります。ちなみにデビュー曲はグッバイマイロンリネスですね。大丈夫ですか？もち気持ち悪くないですか？落ち着け落ち着け。ふぅ。で、ザードの酒井泉さんは、もともとは BB クイーンのサポートメンバーのオーディションを受けに行った時に、そこのプロデューサーに目をつけてもらって、単独デビューしないかという話から、ザード酒井泉が誕生したわけです。ああ、どうしよう。もうこんな時間なんですね。やばいやばい。あ、そして、もちの熱気を冷ますかのように雨も降ってきました。もし雨音が入っていたらごめんなさい。なんとか編集で切れればいいなとは思っております。では、もちのザードの大好きな楽曲を5曲、駆け足になるかもしれないんですが、ご紹介したいと思います。まず、1曲目は、君がいない。君がいない。このサビのフレーズで皆さんもご存知の方は多いんじゃないかなと思います。歌詞を読み解いていくととても切ない歌なんですよね。で、この中で僕がまだ学生時代だったんですけれども、このフレーズがずっと頭にこびりついて離れないというフレーズがありまして、そのフレーズがこの曲のキーだと言っても、柱だと言っても過言ではないと思うんですよ。そのフレーズというのは、ときめきが安らぎに変われば、ここから始まる言葉なんですけど、ときめきが安らぎに変われば刺激というスパイスも必要かもねと。これ断定してないところもザードらしいなって。ときめきが安らぎに変われば刺激というスパイスが必要なんだとか、必要だったんだじゃなくて必要かもねと断定させないかもねという、この語尾に優しさを感じる、柔らかさを感じるフレーズなんですよね。ときめきというね、恋愛のスパイス、これが安らぎに変わってしまう。本来であれば幸せ絶頂の状態なんだと思うんです。 でもその安らぎの状態になってしまったことによってまた恋のときめき、要は刺激が、刺激というスパイスが必要になってしまう。このフレーズが全てを物語っている曲なんですよね。ちなみにアルバムには B タイプって言われて、何もかもの音の部分が何もかもに変わるところもあるんです。そんなマイナーな話はいいってことなんですけれども、でもこの曲めちゃめちゃいいので、もし聴く機会があれば改めて聴き直してみてください。さあ続いては Don't you see でございます。 Don't you see、 このフレーズで皆さんも耳覚えがあるんじゃないかななんて思っております。これ今ウィキペディアで調べてみますと、 Don't you see はドラゴンボール GT のエンディングで使われてたんですね。モチのイメージでは Don't you see という曲は海外の、多分ニューヨークじゃないかな、あのミュージックビデオを撮っているところ、プロモーションビデオかなの映像の印象があって、それがすごくおしゃれだったんですよね。この Don't you see という曲はですね、歌詞ももちろんさることながら軽快なこの楽曲リズムに Don't you see というフレーズ、サビのフレーズがまあ頭から離れないんですよ。これね、モチの妻も、まあモチがザードを大好きなので、いろいろアルバムを貸したりシングルを貸したり、いいから聴いてみてっていうのを積極的にアピールしてたんです。でその時にこの Don't you see という曲が頭から離れないんだけど、どうしてくれるのって冗談で言われたことがあります。それぐらい夢中にさせる力が強い曲かなと。これ英語で書かれてますけど、訳で言うと分かってるよねっていうような意味らしいですね。この頃はウィキペディアもそんなに発達してなかったので、モチ自体がそういうふうに話しているのを聞いたよっていうぐらいの情報ソースなんですけれども、なんかその語尾もいいんですよね。なんていうのかな、こう命令口調じゃないというか、問いかけるような否定疑問文じゃない、いや、なんて言うんですか、こういうのは、こうねこうなんていうのかな、良さを言葉で伝えられない語彙力のなさの自分を殴り倒したいですね。ただうまく説明できないところを、ところだからこそモチがめちゃめちゃ敬愛しているというところを分かってほしいななんて、すごい持ってき方ですね。まあ、2曲目は Don't you see っていう曲でございます。3曲目はこれはカップリング曲ですね。もう少しあと少しという曲のカップリング曲で、カナリア。このカナリアっていう曲はすごく切ないです。スローテンポなんですけれども、一音一音がザードの坂井泉さんの透明で清涼のある言葉が胸に突き刺さってくるんです。この曲は多分なかなか耳にした方は少ないかもしれないんですけれども、ぜひぜひ聴いてほしい曲ですね。すごく切ない歌詞ではあるんですけれども、その世界観が、その切なさから前を向いて明日へっていうような気持ちにさせてくれるんですよ。特にこのカナリアという曲がモチが響いているのは、坂井泉さんの声がすごく近くで、すごく耳から心へ直接伝わってくる曲なんですよね。情緒が不安定な時は涙してしまうかもしれない一曲です。4曲目は来年の夏もという曲ですね。これは Oh My Love というアルバムの中の楽曲なんですけれども、この曲すごく心に訴えかけてくる曲なんですよ。来年の夏も隣にいるのがどうかあなたでありますようにと、どうか私でありますようにと、すごく愛の気持ちを 押し付けではなく願う気持ちで心の叫びを歌ってる曲なんですね。で、最後のサビに行く部分にどんどんどんどん気持ちが高まってくるんですよ。それでこの4曲目でもし聴く機会があれば注目していただきたいのは、歌詞が終わった後に最後の部分でピアノ演奏が流れるんですね。僕ピアノのこと全くわからないんですけれども、そこのピアノの演奏がとても心に響いてくる。その心情を歌詞で伝え終わった後、歌い終わった後の心情をさらにピアノで響かせてくるんです。伝えてくるんです。これね、聞いてくださいとしか言えないんですけれども、言葉でうまく言語ができないのがとてももどかしいんですが、歌だけではなくその歌い終わった後にその気持ちをさらにピアノの演奏に乗せて気持ちを訴えかけてるんですよ。この曲はすごい、めちゃめちゃ素晴らしい。ただアルバムのね、提供曲なのでなかなか耳にすることがないと思いますし、どちらかというとモチが今選んでいるこの5曲はザードの前半期といいますか90年代の楽曲が多いので、どうしても過去の話になってしまうんですが、もし機会があればぜひ皆さんに聴いてほしいなって思うような楽曲です。来年の夏もという曲です。歌い終わった後のピアノ演奏もピアノだと思うんですよね。もしこれでピアノじゃなかったらモチの耳変だな。そこの部分もめちゃめちゃ素晴らしいので聴いてみてください。4曲目は来年の夏もでした。最後に5曲目はこの愛に泳ぎ疲れても、この歌ですね。途中で曲のリズムが変わるんですよね。これがこの愛に泳ぎ疲れている状態を表してるんじゃないか、勝手な文字の解釈ですよ。この曲調が前半と後半に分かれてテンポが変わるんです。泳いでいる状態を恋愛の状態として表すのならば、泳ぎ疲れている状態を後半に持ってきて、ただそれがテンポが速くなっているんですよね。テンポが速くなっていることで通常の泳ぎではついていけないアップアップしている状態、泳ぎ疲れている状態、これを表しているんじゃないかなと。で、この愛に泳ぎ疲れても流されぬように勇気を与えて、頑張っているんですよ、もがいているんですよ。その心情をこの歌で表している。この歌すごいと思います。すごいな、モチの語彙力って、心情とすごいなと聞いてくださいしか言ってないですよね。これ想像するにやばい回ですね。でもきっと少しでも聞いてもらえれば、あ、なんとなくモチが言ってるのってこういうことかなって分かってもらえるかなと思う5曲でございます。で、ザードの坂井泉さんって本当に声色がとても透明感あふれるもので、ただその中でいて力強いんですよ。か細い声ではなくて、透明感のある歌声の中に力強い歌声があって、しかもそれを変にアレンジしたりうまく歌おうと表すのではなくて、素直なままにというんでしょうか、心から発するままに歌っている感じがとてもまっすぐモチの心に突き刺さってくる歌たちなんです。残念ながら40歳という若さで亡くなってしまいましたけれども、いまだにモチの中ではザードの楽曲というのは自分の中で勇気づけてくれたり元気づけてくれている曲の一つでもありますし、モチをやっぱり形成するにあたってその場面その場面で必ず助けてもらってきた曲、そしてこれからも頑張ろうと思えてきた曲なので、ザードには感謝の気持ちしかないですし、これからもザードを聴いて 楽しく過ごしていくための一つとさせてもらいたいなと思っております。あー、やっぱりまとめきれてないな。でもこのザード愛が1ミリでも伝わっていれば良いかなと思っております。そして暑苦しい放送になってしまっていますので、もしかしたら不快にさせてしまってたかもしれません。そこに関しては申し訳ございません。ただ皆さんにも好きな歌手の方がいらっしゃるように、もちにも好きな歌手の方がいまして、その好きな歌手の好きな部分を好きなように話させていただいた次第でございます。ではもちとともの理不尽なダイス、今日はこれにて。ではまた、バイバイ。もち的言葉めぐりのコーナーをやっていくよ。やるのはもちろん、もち。はい、もちでございます。言葉めぐりのコーナーも、もう慣れたもので、たくさん言葉が溢れてきてます。この棒読み加減で、もちの焦りがわかるでしょうか。そうなんですよ。なかなかね、これだっていう言葉があるんですけど、それを皆さんに聞いてもらって納得してもらえるかなって思うと、ちょっと不安の方が勝ってきているもちでございます。まあでも自分のためにもなりますので、自分のために調べた言葉を皆さんが少しでもプラスになってくれればいいと思って、発表ご紹介していければと思います。はい、今回の言葉はしぐれです。しぐれ、雨が多いので、最近この雨に関しての言葉がいろいろともちの頭の中に駆け巡っていたんですね。まあ、その中でしぐれ、時の雨と書いてしぐれですね、という言葉は、そういえばどのような時に使うのかな、どのような雨を指すのかなというのを疑問に思って調べてみました。しぐれは主に秋から冬にかけて起こる一時的に降ったり止んだりする雨であるということなんですね。なので秋から冬にかけて一時的に降ったり止んだりする雨のことを指すのであって、春や夏に一時的に降ったり止んだりする雨のことは原則としてしぐれとは呼ばないんでしょうかね。季語として俳句で使われる時もしぐれという言葉は冬になるそうです。ただセミしぐれとか春しぐれという言葉重ねて使う時は、その言葉によって季語が変わるそうです。しぐれは漢語としては元来程よい時に降る雨という意味になっていたそうですね。それがいろいろ転じていったんでしょうね。言葉の響きとしてはとてもかっこいい言葉なんですけれども、しぐれを意味する方言というのが他の地域ではあるそうです。しぐれのことを例えば宮城県では運び雨、兵庫県ではしまけ、島根県ではそばえというような形で表すこともあるみたいです。まあでもこれは例ですのでね、なかなか使われているかどうかというのはその環境にもよると思います。雨も嫌いじゃないもちですが、降ってばっかりいますとやはり野球ができなくなったりするので、ほどほどに農家の皆さんに農作物が育つぐらいの降り方でいいかなと思うもちでございました。ではまた。
この番組ではご意見、ご感想、こんなテーマで話してほしいなど、皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは、理不尽.dice@gmail.com です。スペルは、rifujin.dice@gmail.com です。ツイッターアカウントは、もちとともの理不尽なダイスです。ダイレクトメールもお待ちしております。
令和のこの時代。 突如、天下を統一せし者が現れた。
なあなあ、天下統一って知ってる？
え、織田信長？
ちゃうちゃう。
ああ、それとも秀吉？
ちゃうちゃう。
ああ、わかった。徳川家康。
ちゃうわ。桃の天下統一や。天下統一の方は桃って書いて天下統一。知らんか？
もう食べてますけど？
食べとんかい！
甘くて美味しいさくらんぼ、桃、リンゴは、シシド果樹園の天下統一。天下統一で検索。